Proverbs chapter 22.
箴言の22章です。
Verse 1. A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold.
箴言22章の1節。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。
Now Solomon, the writer of this, knew what it was like to be rich.
この箴言を書いたソロモンという人は、この富がある、金持ちであるということがどういうことかということを知っていました。
In fact, at the time he wrote this, he was the richest king in all the world.
彼が実際この箴言を書いた時というのも、世の中で最も富んでいるものでした。
And also he was famous. His name, he had a good name. People came from that door is amazing. I'm watching the door back here. Just no one is there. When people were coming, it didn't open, and then by itself, it just anyway. Maybe the Holy Spirit, the Lord is coming.
誰も通らない時にね、勝手に開いたり閉まったり。
But people came from all over to hear. They heard, everybody knew about Solomon. All over the world, they came. They wanted, you got to hear what this guy has to say.
世界中から当時このソロモンという人が何を言うかというのも聞こうと、みんなが彼の名前をよく知っていて、いろんなところからやってきました。
But Solomon said, if he had to choose between the two, between riches and a good name, he would take a good name.
でも彼が、もしこの富と名声とどちらかを選ばなければいけないとしたら、彼は名声の方を選んだでしょう。
You know, we have a good name because we carry his name.
私たちは、名声といいますか、まあ、良い名前を持っています。それは、主の名前を持っている、背負っているからです。
The word Christian means follower of Christ.
クリスチャンという意味は、キリストに従う者という意味です。
And we are called by his name.
ですから私たちは主の名によって呼ばれています。
But there's a lot of responsibility that comes with that.
もちろんそれにはたくさんの責任というものも伴ってきます。
There is a story of Alexander the Great.
アレクサンダー大王という人がいました。
You know, the great conqueror, the great, you know, he was so young and he conquered the whole world.
彼は非常に若くして、全世界をもうどんどん征服していった。
But one day he was going along, the story goes, he was going along and there was one of the guys on guard duty there just about falling down. He was so drunk.
ある時ですね、まあ、門番みたいな人が、酔っ払ってこう倒れていました。
And Alexander the Great said to him, what is your name?
で、そのアレクサンダー大王は、その倒れている門番に対して、お前の名前は何というのだと。
And the man answered, Alexander.
で、彼はアレクサンダーですと答えました。
And so Alexander the Great said to him, well, either change your behavior or change your name.
それに対してアレクサンダー大王は、お前の態度を変えるか、行動を変えるか、もしくは名前を変えろというふうに言いました。
But you know, it's that way. When somebody goes by the name of Christian, in America, it's a Christian nation. Many, many people say they're Christians.
多くの人たちが、特にアメリカなんかそうなんですけれども、たくさんの人が、クリスチャンであるというふうに。
But there are some people, like I've, you know, I watch on the news shows and stuff. Some famous people, they'll quickly say, well, yeah, I'm a Christian. But then you look, And I'm not being so picky, you know, I'm just looking for them to do something wrong, but it's so obvious that they don't follow Christ, and to say they're a Christian, it just gives Christ a bad name.
テレビなんか見てますと、よくですね、有名人の人たちなんかが、私もクリスチャンなんですと、よく言うんですけれども、でも彼らの実際の行動を見てると、とてもキリストに従っているものには思えないような、そういった態度を取っている人たちがいます。そういう人たちがクリスチャンという名前を、まあ、汚してしまっているということです。
Anyway, let's move on to verse 2. The rich and poor have this in common. The Lord is maker of them all.
2節。富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。
You know, actually, the rich and poor have a lot in common.
この富むものとそれから貧しいものという二人の間にはたくさんの共通項があります。
Both of them, both the rich and the poor were created by God.
両方とも富むものも貧しいものも神様に作られたものです。
Both came into this world with nothing.
そしてこの世に生まれた時に何も持たずに生まれてきました。
Both will leave this world with nothing.
そしてまたこの世を去るときに何も持たずに去っていくことになります。
And both will stand before God, like all of us, to give an account for our lives.
そしてまた、両者とも、やがて神の前に申し開きをしなければいけない時が来ます。
But the Lord is creator of all.
主は、全てのものを作られた。
You know, even those who vehemently deny the existence of a creator,He's their creator.
その創造者の存在をもう強烈に否定している人ですら、人にがいたとしても主はあくまでも創造主。
If even if a person tries to deny God, God is not going to, he can't stop being God. The fact is, he's their creator.
たとえですね、その神を信じない者が、その存在を神の存在を否定したとしても、神様自身の本当のその存在が否定されるわけではありません。神様はあくまでも創造主。
You know, it's kind of like me just denying my mother. You know,
例えば私が自分の母親を否定したとします。
I don't believe in mothers.
私は自分の母なんか信じ
ない。I believe, you know, we came from a stork.
私はコウノトリに運ばれてきたんだ。
That's what we say. What do they say in Japan? They have something in Japan. Stork? Anyway.
コウノトリ。
But obviously it's silly. All men are created by God, but you know, all people are not children of God.
もう、全ての人が神によって作られましたけれども、だからといって全てのものが神の子供であるわけではありません。
But we have this wonderful promise in John 1:12.
私たちには素晴らしい約束があります。ヨハネの、福音書一章の十二節。
That as many as who've received him, to them he gave the right to be called children of God.
この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになると。
And there again, our name, we have the right because of faith in Christ. What a wonderful privilege that is that we can say.I'm a child of God.
ここでまた、この名前というものが出てきます。私たちが神の子供と呼ばれるというその特権というのはなんと素晴らしいことでしょうか。
Okay, let's look at 3-5. A prudent man foresees evil and hides himself, but the simple pass on and are punished. By humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Thorns and snares are in the way of the perverse. He who guards his soul will be far from them.
3節から5節。利口な者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である。曲がった者の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれから遠ざかる。
Nobody wants trouble in their lives.
誰も自分の人生に今問題を抱えたいとは思っています。
And you know, to a certain extent, trouble just comes along with living
けれども、まあ、ある一定の、範囲内で、まあ、問題というのは生きていれば起こっています。
But there is a trouble that we can bring upon ourselves because trouble that can be avoided if we keep you know, avoid the snare.
でも、自分たちが引き寄せてしまうと問題というのもあります。私たちがもし目を開いてその罠に近づかないようにしていれば避けることのできた問題というのもあります。
Here in verse 5 it says he who guards his soul it's just like a person it's a responsibility to guard your soul to keep from walking into the snare.
5節にもありますけれどもこの魂を守る者はこれからこの茨と罠の道から遠ざかるというふうに考えます。
When I was in high school, I used to trap. For a short time, I had a trap line.
私は高校生の時ですね。ちょっとよく。
Well, my friend did it. My friend. Now I know that's really cruel, and this was, you know, way in the past.
ずっと昔のことですけど。
Little house on the prairie, you know, South Dakota.
サウスダコタのですね、小さな、
you know, we didn't have horses and stuff.
But
there were, I was, my friend had taught me there were, there are a lot of animals there, and I used to try to trap foxes.
動物がたくさんいたんですね。で、あの、罠を仕掛けて、キツネを取ろうと思いました。
And also muskrats.
またマスクラットというなんかネズミの一種なんですけれども。
Now foxes were really difficult to trap. To trap a fox, you have to make a set. You have to bury the trap, and when you touch the trap, you can't touch it with your hands. You have to have special gloves. Otherwise, they'll smell it.
キツネは非常に賢いので、その罠を仕掛けるのにも土の中に埋めるんですけれども、手を使ってやってしまうとその人間の匂いがついてしまうので、特別な手袋をしながら、あの、罠をかぶさなければいけません。
If anything was at all wrong, they would see it immediately. They would sense it.
ちょっとでも何かおかしいと、もう彼らにはすぐ気づかれてしまう。
In fact, I never did get a fox.
まあ、実際ですね、私は一度もキツネを捕まえることはできません。
Several times, you know, they would come. It's amazing. They would come and they would find the trap and they would flip it up.
で、何回かキツネがやってきたんですけれども、あの、もうすぐにその罠を見つけてですね、それを外されてしまいました。
But a muskrat, on the other hand, was very easy to trap.
でも逆にそのマスクラットというのは、あの、もう簡単に捕まえること
ができます。 You didn't cover, didn't have to cover the trap. You just put the trap there, and they would walk right into it.
罠を隠す必要もないんで、そこに置いとくだけでもそこの上を通っていって捕まえます。
I caught a lot of muskrat.
たくさん捕まえました。
So the, I guess the moral is, don't be a muskrat.
ですから、あの、ここで言いたいのは、マスクラットのようになるなって。
I mean, you know, don't just walk along and the trap is there. It's obvious. You do that, you're going to get into trouble. Don't just walk into it.
もう明らかにそこに罠があるって分かっているところに、あの、そこに向かって歩いていったらもう必ず捕まりますから、そういうものを避けるようにしてください。
Because that's why the Proverbs promises over and over, get the fear of the Lord, get wisdom. It will keep you out of these traps. It'll keep you from experiencing a lot of grief.
箴言は何度も何度もそのことを教えてくれています。主を恐れ、そして主の知恵をいただくことによって、そういった罠から避けることができるというふうに。
You know, one thing I believe and the Scripture teaches is that blinds us more than anything.To these traps is pride.
私はこの罠があるということが見えなくしてしまうものというのは何かといったらやはり高ぶりじゃないかと思います。
You know, it says pride, we learned back in chapter 16, pride goes before destruction. Not a fall, pride goes before destruction.
16章のところでも私たちは学びましたけれども、高ぶりは破滅に先立ちというふうに書かれていました。
And pride gives us this attitude that, you know, you're above it all. There's, you know, there's no way I'm going to fall.
プライドというのは、この高ぶりというのはですね、本当に自分の心を高めてしまいますから、私はそんな失敗するわけがないと。
I've got it under control.
ちゃんと全てをコントロールできるんだと。
And it blinds us to the warnings, or it kind of, we can't hear the Holy Spirit, we can't feel the conviction of the Spirit because we're just too proud.
そして、警告、御霊が教えてくれるそういった、警告とか罪の、戒め、自覚みたいなものをからもうそれを聞こえなくしてしまいます。
And conversely, humility opens our eyes.
けれども反対に謙遜というのは私たちの目を開かせてくれます。
That's why one of the biggest protections, spiritual protections, is just to be humble, to keep a humble heart.
ですから、最も大きなこの霊的な守りというのは、謙遜にであるということです。これが私たちを守ってくれます。
And you know, when you think of this, when you realize just how important humility is to us,It kind of helps to understand why God would allow things in our lives that would keep us humble, keep us dependent upon Him.
この謙遜というものがいかに大事であるかということが理解できるとですね、神様がなぜ私たち この人生に様々なことが起こるのを許されるのか、それによって私たちが謙遜になへりくだることができて神により頼むことができる、そういった出来事が許されるのかということが分かる。
But you know, from our perspective, when hardships come into our lives, we just can't see any reason for them. And it's like, God, why are you allowing this to happen?
けれども、私たちはその困難がやってきた時には、その真っ只中にいる時には、そういったことがなかなか分からなくて、なぜ神様こんなことを許されるのですかというふうに。
Don't you care?
なんとも思われないのですか。
And you know, the truth is,And we can't see it. God cares very much. And that may be one reason why He allows hardships in your life.
けれども、私たちには見えませんけれども、神様はいつも私たちのことを気にかけてくださっています。だからこそ、そういった困難をが私たちの身に起こることをあえて許されるんです。
Verse 6 says, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
22章の6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。
I think this is more of a it's not so much a promise as probability.
この約束というのはですね、何かこの確率とかこうなるであろうというような約束ではありません。
I guess what I mean by that is you train up your child. You do your bestAs when he's under your authority, when he's under your care, you do the best you can to teach him about the Lord, train him. And the object is that when he is independent, when he can go, he will follow the Lord. He or she will follow the Lord.
何が言いたいかというと、子供たちがまだ小さい時に、私たちはできるだけの最善を尽くして彼らを教えるということです。主を恐れることを教えることによって彼らが大きくなった時に自分たちで主に従うということを選んでいくことができるようにな
ります。 And he'll know what's right. He'll know what's wrong.
そして彼らは、何が正しくて何がいけないことかということが分かるようになります。
But training, this, it uses the word training. Training is not only sharing information.
ここでこの教育せよとありますけれども、これは、単に情報をシェアする、何か情報を分け与えるということだけではありません。
For example, you know, this is what you should do. Do this, you know, and kind of like I tell my kids, you know, you should do this. You should. I mean, that's kind of a. That's not training is more than that.
それはですね、こうするべきと、ああしなさい、こうしなさいとただ口で言うだけではありません。
But training
はもっとそれ以上のもの。
Training involves.You know, seeing that it gets done.
教育というのはその言われたことが行われるかどうかということをちゃんと見届けることです。
You use that word a lot in the military, don't you? Training? Anyway.
トレーニングという言葉、軍の中でたくさん使われる言葉だと思います。
But you think of Jesus. Jesus spent, you know, two to three years with his disciples. He was with them. They wereThey saw, they did, they had common experience. They watched him do it.
イエス様もですね、天に上げられる前、2、3年の間を弟子たちと一緒に過ごされました。そしてそこで、彼らに模範を示されました。
And after this time, then he was crucified. Then he was taken up into heaven.
その後に、彼は十字架につけられて天に上げられてきました。
But we all, I believe, as parents, there is a sense that we all fail in this to some degree.
でもですね、そうは言っても、親として私たちは、やはり子供を教育していくときに失敗もすると思います。
I mean, when the kids look at my life, they don't, there are times when I may provide a bad influence. They may say, oh,You know, I don't want them to do that the way I did it.
子供たちは親の姿を見ています。時には私たちは、悪い影響を彼らに与えてしまうこともあって、 彼らにこんなふうにはこんなことを真似してほしくないなと思うことも行ってしまうこともあります。
My son remembers, you know, when I make a mistake, it's so funny, he can remember that he just grabs on and he remembers, oh, you said this, or you did that.
私の息子はですね、非常にこうよく覚えていてですね、私が何か間違ったことを言ってしまったりやってしまったりする、それを本当に細かく覚えていて、
One time in the, I ride my bike to church. One time I was coming with the kids to church on Sunday morning.
ある日ですね、ある日曜日に私は自転車で子供たちと一緒に教会に向かっていました。
And we were coming up to a stoplight, and the light starts to flash. You know, it's just about ready to turn.
信号のところに来た時に青信号がもうチカチカしていたんですね。
And I instinctively accelerate.Come on, let's go!
でも私は突然この急ぎ出して早く来るんだって言って。
And I look back and the kids, they stopped and they're kind of like, you know, like, what do you want us to do? The light's red. And I was on the other side of the street.
で、後ろをふっと振り返ったら子供たちはなんかもう、もたもたしてこう止まってしまってですね、もう信号変わっちゃったって言って、もう自分だけが先に向こう。
And they're yelling across it, Daddy, the light's red, you know? And...
で、子供にですね、お父さんも信号赤になってるよと。
And after that, you know, maybe for weeks after that, Yoshiki, well, that's the signal where you wanted us to go on the red light.
ね、もうその数週間後にですね、まだYoshikiに、あそこの信号でね、僕たち赤で渡らせようとしたから。
But you know, just as an encouragement, it's possible that you can use your, as a parent, you can use your failures to train up your child.
ですね、親として、まあ、失敗してしまうことはあると思いますけれども、それさえも用いて子どもたちに教えていくことができます。
Because we can also model, and this is very important, model how to repent.
なぜなら、私たちがどうやって悔い改めるかということの模範を見せてあげることができるか。
You know, when you've blown it, when it's obvious you've blown it, just say, you know, well, I didn't do it, that was wrong.
もし何かこう大きな失敗をしてしまったときに、私は間違っていたというふうに言うことができる。
You know, and if need be, there are times when, well, I'm sorry. You know, tell the kids, well, I'm sorry. I shouldn't have yelled at you for that. You didn't deserve it.
必要であれば本当に悪かったと、私はあんなふうに怒鳴るべきじゃなかった。そういったことを謝ることができる。
Because that is also something that children are going to need in life. It's so important that people understand that you, when you do something wrong, when you sin, the way to go is to repent, make things right.
それも本当に子どもたちに、とって大切な教えとなります。私たちが何か間違いを犯してしまったとき、罪を犯してしまったときは、それを悔い改めるということも。子供たちに見せてあげる必要があります。
Verse 15, I'm just going to jump ahead. Verse 15 kind of goes along with this child rearing here. It says, Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him.
少し飛びますけれども、ちょっと関連している箇所なので、15節を読みたいと思います。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。
There is a belief that children are pure.
子供というのは清いものだというそういった考え方があります。
That they come into this life with a clean slate, and then, you know, as they go along, their environment, their experiences, you know, kind of determine who they are.
生まれた時は本当に綺麗な真っさらな心を持って。来るんですけれども、それがだんだん周りの環境によって、その人がどういう人になるかということが決められていくと。
And this is a belief that everything is basically a reaction. Everything that the children do is a reaction to what's been done, and they just need to be understood.
そして子どもたちが、するその反応とか、態度というものはすべて、まあ。
The kids are just whatever their behavior is just a reaction to something that's taken place, and you need they just need to be understood.
まあ彼らの反応というのはその周りの環境によって起こる反応で、時には 彼らが理解してないからこういった行動が起こるんだというような考え方があります
。And there is a lot of truth in that.
もちろんそこには真理も
あると思います。I mean, we do, when we go through life, we are molded by our experiences.
私たちがこの人生を歩んでいくときに、まあ、いろいろな経験を通して、まあ、練られていきます。
But where this falls short is that it doesn't acknowledge the reality of sin.
けれども、その考え方に何が足りないかというと、罪というその現実があるということが無視されている。
Children, just like adults, there's a rebellion in their hearts.
子どもたちも大人と同じようにその心の中に反抗心というものがあります。
You know, at times they don't. It isn't a matter of them understanding. They understand. It's they're rebelling. It's a react. It's sin.
時にはそれは理解していないからということではなくて、彼らは理解していても、あえて反抗する心があって罪を犯していることがあります。
And there are times, important times in the development of a child when this rebellion needs to be.Challenge.
そして子どもたちが育っていくときにそういったその反抗心というものに対してはやはりチャレンジを受ける必要というその重要性というものが
And it says here in verse 15 the rod of correction
15節のところには懲らしめの杖というふうに書かれています
Now it's you know it can give you a picture of this horrible you know some a big rod and some kid getting abused
何もですね、大きな杖で子供たちをこうもういじめかのように叩くというそういったことではあります。
It's, I believe there's a principle here that there should be what they're talking about here is a spanking.
ここにはある原則があると思うんですけれども、やはり子供をしつけしていくときに、お仕置きと言いますかね、叩くということも必要だと思います。
And especially for young children, you know, children that are going through that really developmental time that they really don't know right from wrong, they're going through their temper tantrums and their will. It's important. Spanking is an important part of raising children.
特にですね、小さい子供たちがこう育っていく中で、まだよく何も分かっていない時というのは、やはりこの子供を叩いて教えるということも必要だと思います。
Some kids don't need much. I mean, some kids are just.
ある子供たちはそんなに必要ものを必要としない子もいます。
But I really think when it says a rod, I think there's real wisdom in this. Like the rod, not a rod. We used a little one of those rice spoons.
けれどもここで本当に杖があると思うんですけれども、この杖とありますけれども、まあ。必ずしも杖である必要はないと思います。私たちの家ではおしゃもじを使っています、ね。
But the reason that is good, it's good for the child to have some sort of thing with, you know, a judgment is associated with this. This is this rod, not your hand. Like the hand is for affirmation. You know, the arms. You hug your children. You affirm them.
何か物を用いるということ、それがまあその物を使うときにそれが子どもたちをこう裁くというかお仕置きをするときと関連付け、手を直接使って叩くのではなくて手はやはり子どもたちを抱きしめてあげて安心させてあげる愛を表してあげるためにこう抱きしめるそういったために使うもので。お仕置きに関連させるものは何か間に物を使うと
my mother, when I was growing up, my mother had this yardstick. It was kind of wide. It was about like this little. She used to use that to spank me. A meter stick.
うちの私の母は物差しですね。これぐらいの物差しを使ってよくお仕置きされます。
And one time I just got somewhere. I just went and I took and broke it.
私はある時ですね、非常に怒ったので、その物差しを壊しました。
Anyway, I think I mean, I'm not talking about abuse, something done in anger, not talking about bruising or anything like that.
私は決してですね、子供に対する虐待とかいじめということを話しているわけではありません。
My wife is very good at this. You know, you could, anyway. When my kids got older, they did tell me, you know, we were talking about this one time. They said, you know, mommy spanks harder than you do.
子供たちがある程度大きくなった時にあのそういう昔の話をしてですね
they're old, too old for that now.
パパよりも強くぶったとお仕置きされたっていうふうに
Anyway, verse 7 The rich rules over the poor and the borrower is servant to the lender
7節富む者は貧しい者を支配する借りる者は貸す者のしもべとなる
The borrower is servant to the lender. That's just the way it is.
借りる者が貸す者のしもべとなる。
If you get saddled up with debt, you become enslaved by it.
もし、皆さんが何かこの借金に追われてしまったとしたら、もうそれの、虜にというか奴隷になってしまいます。
And this is so true these days with credit card debt.
今日では、まあ、クレジットカードがそういったものになりますね。
I mean, if you examine the terms of credit card credit, it's really most, it's a horrible deal for trying to borrow for a long time.
よくよくそのクレジットカードについているそのお金を借りるときの条件というものを見てみますと、実は恐ろしいあの条件で。
But what happens, people get in debt, and then they can't pay off the debt, and then the late fees are very high, and then it keeps compounding, and then just, it's really like getting enslaved.
最初お金を借りて、まあ、払う、返すお金はあの総額でいいのであの、いいような気がしますけれども、どんどんこの利息が、利子が、あ、利息がついていってしまいますので、最終的にはもう返すお金が大きくなって返しきれなくなってしまうということが起こる。
But you know, sales, when oftentimes, when advertising credit, they don't, the store is going to advertise, you know, for just $32 a month, you can have this. And you know, the mentality is that if you just pay this per month, you can have this. It appeals to desire for immediate gratification.
けれども、その宣伝する側、広告する側としてはですね、あの1ヶ月に32ドルだけで、32ドル払うだけでこれが、これを得ることができます。そういったあのちょっとこう耳障りのいい歌い文句で私たちの、まあ、欲望を満足させる。
I mean, they don't, you know, advertise. Come be our slave.
もちろん彼らはあの私たちの奴隷になりなさいなんていう宣言はしません。
You can, you know, just with a, just sign your name and be our slave.
ここに名前書いてあのちょっと奴隷になりませんかみたいな。
But you know, I know credit cards are a part of our society.
でもあのクレジットカードというのは今やもうこの社会の一部になっています。
But it the principle here is don't live beyond your means.
もうここで、得られる原則というのは私たちは分を超えた生活をしないということです。
Okay, let's move on. Verses 8 through 11 here. He who sows iniquity will reap sorrow, and the rod of his anger will fail. He who has a generous eye will be blessed, for he gives of his bread to the poor. Cast out the scoffer, and contention will leave. Yes, strife and reproach will cease. He who loves purity of heart.And has grace on his lips, the king will be his friend.
8節から11節。不正をまく者は災いを刈り取り、彼の怒りの杖は廃れる。善意の人は祝福を受ける。自分のパンをよるべのない者に与えるから。あざける者を追い出せ。そうすれば争いも出ていく。喧嘩も悪行もやむ。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。
The scriptures promise so much blessing for the pure in heart.
聖書はですね、この心が、清いものに対して本当にたくさんの祝福があると約束しています
。Of course, you think of the Sermon on the Mount, and Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God."
イエス様も三条の水訓のところで言われました。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。
But the problem is for many people, we look at a verse like this and think, well, I don't qualify.
でも問題はこのような聖書箇所を見ると多くの人が、あ、私にはこんな資格はないと思ってしまう。
My heart isn't that pure.
私の心はそんなに清くはない。
Is there any hope for someone with an impure heart?
では清くない心を持っている人に何か希望というのはあるんでしょうか。
1 John 1:9. I keep mentioning this. I want us all to know this verse well.
第一ヨハネの一章の九節。何度も引用していますけれども、皆さんにここを覚えてほしいと思っています。
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all unrighteousness, to cleanse us from all unrighteousness.
第一ヨハネの一章九節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。
And the reason I think this is so important to know is that this is something that's vital. This is what we will experience as we walk day to day.
ここは本当に非常に大切だと思うのは、この御言葉が私たちをこう日々クリスチャンの生活を歩んでいくときに本当に力強めてくれる。
And it's a promise. It says, if you confess.
そしてここにもし罪を言い表すならと。
And what is meant there is to agree with God.
それはどういう意味かというと、神に同意するということ。
Agree with the Spirit's conviction of your heart. This is wrong.
心に攻めてくるその御霊の攻めというか、まあ、自覚に対してそれに同意するということです。
To not deny. You know, it's so easy.To sort of try to deny or just to talk to God, kind of talk around it. Well, you know, oh Lord, I was just feeling so, you know, I was feeling so tired and they did this. And we can go all the way around and get around without doing what we're told to do. Confess, I did this, this was wrong.
決してですね、否定をしないようにしてください。神様に対してもうぐるぐるぐるぐると言い訳をですね、こういうつもりじゃなかったとか、いやでも実はっていうようなその言い訳をぐるぐるしてするのではなくて、本当に、神様から言われたこと、悔い改めなさいと言われたことに対して素直にそれに従ってください。
But the promise says, if we confess, He is faithful, He will forgive, He will purify.
この約束は、言っています。もし私たちが言い表すなら、罪を言い表すならば、神様が真実な方で、神様が許してくださる、神様が清めてくださると約束しています。
So no matter how dirty you feel your heart is, the Lord's promise is that He will purify.
ですから、どんなに私たちが自分の心が汚いと思っていたとしても、神様はそれを清めてくださることができます。
Let's look at verses 12 and 13. The eyes of the Lord preserve knowledge, but he overthrows the words of the faithless. The lazy man says, There is a lion outside. I shall be slain in the streets. The mouth of an immoral woman is a deep pit. He who is abhorred by the Lord will fall there.
12節から14節。主の目は知識を見守り、裏切り者の言葉を覆す。怠け者は言う、獅子が外にいる。私は巷で殺されると。他国の女の口車は深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。
Early in Proverbs, there were whole chapters devoted to the immoral woman and warning to avoid the immoral woman.
この箴言の最初の方ではですね、一つの章がすべてこの不貧困な女に対する話が載っていて、そういった不貧困な女を避けなさいという警告が書かれています。
She leads to destruction.
彼女は破滅へと導きます。
Because, you know, immorality is not just a physical thing.
この不貧困というのは決して肉体的なものだけではありません。
It has strong spiritual implications.
ここには非常に強い霊的な、まあ、そういったものが含まれてきます。
You know, when we studied back in Numbers, the Midianites,Or the Israelites fell into immorality with the Midianites. As a result, they experienced this plague.
民数記にありましたけれども、ミディアン人にそそのかされてですね、イスラエルの民が、まあ、あの偶像礼拝をしてしまうことによって大きな災いを受ける羽目になりました。
So, avoid the immoral woman and at the same token, avoid the immoral man.
ですから、この不貧困な女を避けてください。また、同時に不貧困な男性も避けるようにしてください。
Okay.I'm going to read 16 through 21. He who oppresses the poor to increase his riches, he who gives to the rich will surely come to poverty. Incline your ear and hear the words of the wise and apply your heart to my knowledge. For it is a pleasant thing if you keep them within you. Let them all be fixed upon your lips, so that your trust may be in the Lord. I have instructed you today, even you. Have I not written to you excellent things of counsels and knowledge, that I may...Make you know the certainty of the words of truth, that you may answer the words of truth to those who send you.
16節から21節をお読みします。自分を富まそうと、よるべのないものを強いてあげる人、富む人に与えるものは必ず乏しくなる。耳を傾けて、知恵のある者の言葉を聞け、あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら、楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために勧告と知識についての30句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。
What we are studying here in Proverbs is really valuable.
私たちがここで学んでいるこの箴言というのは非常に価値のあるもの。
You know, there is so much potential here for blessing.
ここには本当に多くの祝福を受ける可能性を秘めたものがあります。
And what the Proverbs invite us to do, they say to incline your heart, the attitude of our hearts is so important.
そしてこの箴言は私たちの心の態度耳を傾けるという態度が非常に大切だと教えています。
And verse 19 really gives the goal of it all, so that your trust may be in the Lord.
そして19節のところにこれらの、まあ、最終的なゴールが書かれていますけれども、それはあなたが主により頼むことができるようにということです。
You know, the purpose of studying the Word, the purpose of everything we do really is this, that you may trust in the Lord.
私たちがこの御言葉を学んだり、また私たちのする全てのことはですね、最終的には私たちが主を信じることができるようになるためです。
The purpose is to bring you closer to the Lord, to strengthen your relationship to the Lord.
その目的というのは私たちがより神に近づいて、私たちと神様との関係がより強くなるということです。
You know, all that we experience really comes down to this.All the good things, all the bad things.
私たちが経験するすべてのこと、良いことも悪いこともすべての経験はこのためにあります。
Is to draw us closer to the Lord, to trust in Him.
それは私たちを神に近づけて、私たちが神様を信頼することができるようになるためです。
And life should be viewed this way. This is not like a side thing.
これが私たち の, この人生を見る、まあ、捉え方だと思います。これは決して横に追いやるようなものではありません。
The most important thing in your life is not your career.
皆さんの人生の中で一番大切なものは、キャリアではありません。
It's not your, you know, it's not even your health or your relationships with other people.Those things are important. They're not the most important thing in life.
もしくは皆さんの健康であったり、他の人との人間関係であったり、そういったものは皆さんにとって一番大切なものではありません。
All of these things will fade. They will be gone.
そういったものはすべてやがて消え去っていきます。
But our relationship with God is eternal. It's something that's going to go on and never end.
私たちと神との関係というのは永遠に続いていきます。それはずっといつまでも残るものです。
It will continue on well beyond where everything else will have faded away.
それはすべてのもの、この世のすべてのものがなくなったとしてもまだ続いていくものです。
So, you know, when you look at your life, that's the main thing. How's the relationship with God? Am I trusting in the Lord?
ですから私たちは自分の人生を見るときに神様との関係がどうであるか、私は神を信じているかということが一番大切になってきます。
Okay, we're marching through 24-25. Make no friendship with an angry man, with a furious man do not go, lest you learn his ways and set a snare for your soul.
24節25節、怒りっぽい者と交わるな、激しやすい者と一緒に行くな、あなたがその習わしに習って自分自身が罠にかかるといけないから。
People have a strong influence on us.
人々は私たちに、まあ、大きな影響を与えます。
It says here, you learn their way. We kind of learn their way. The people around us, we learn their way.
私たちは、まあ、その人たちの習わしに習うというふうにありました。
And this speaks about anger. A man that's really, you know, an okorimbo. If you hang around him,You're gonna pick this up.
ここではこの怒りっぽいものということに対して書かれています。そういった人たちと一緒にいるとその影響を受けてしまうというふうに書かれています。
But I think the same thing applies to other sins. You know, if you hang around people that are callous, if you're just hanging around callous people, you sort of develop an edge in your own personality.
けれどもその怒りだけではなくて他の罪もいろんな罪に対しても同じように適用することができると思います。例えば、何かこう無情な人、あの冷淡な人と一緒にそういった人の周りにいるとその影響を受けていって自分もだんだんこの厳しいものになっていってしまうということがあります。
But the Lord, you know, the Lord doesn't expect us to stay away from all sinners.
けれども主はですね、私たちに罪人から離れていなさいというふうに望んでおられるわけではありません。
I mean, the Lord was called a friend of sinners.
主ご自身が罪人の友であるというふうに言われました。
But it's so important to be aware of the influence that people are having on you.
けれどもその人々が自分たちに影響を与えるということを知っておくということは非常に大切なことです。
To honestly ask the question, who is influencing who?
ですから、正直にですね、誰が誰に影響を与えているのかという質問、問いかけをすること
が大切です。 If somebody is having a bad influence on you, you're not really influencing them. They're pulling you away from the Lord. They're pulling you down. Well, it may be better just to not be around them.
もしですね、誰かが悪い影響を自分に与えていて、自分の方がその人に、影響を全然与えられずに、かえってその相手の悪い影響に自分が引き込まれてしまっている。そういったような時には、もしかしたら、その人たちから離れているということが必要かもしれません。
Okay, we'll run through the finish line here. 26. Do not be one of those who shakes hands in a pledge, one of those who is surety for debts.If you have nothing with which to pay, why should he take away your bed from under you? Do not remove the ancient landmark which your fathers have set. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men.
26節から最後を読みします。あなたは人と契約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかろうか。あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。上手な仕事をする人を見たことがあるか、その人は王の前には立つが、身分の卑しい人の前には立たない。
They were not to remove the landmark.
彼らはこの地境を移してはならないと言われています。
You know, some things do not change.
あるものは変わりません。
God's word is one of those things.
神の言葉というのは変わらないものの一つ。
And because it's solid, because it's immovable, it can provide a boundary for your lives, which tells you what's wrong, what's right.
それは神の言葉というのは動くことがありませんから、ですから、 それを自在解とすることができます。何が正しくて何が正しくないかということを測るための、まあ、測りになります。
But you know the truth is God's word is not a narrow you know kitsui kind of it's not a narrow constricting thing
けれどもこの神様の言葉というのは決してこの狭くてですね何かこう制限されたようなものというわけではありません。
It's a wide life. It's a good life.
それは、非常に広くて素晴らしいものです。
And in fact, you know, the boundaries, or the, you think of a wall or a fence or something, it seeks to protect, as, not just, you know, to keep you in, like you're in a zoo or something, it keeps bad things out of your life.
実際ですね、この神の言葉のその地境というものは、何か動物園の檻に閉じ込められるとかそういったものではなくてもっと、その大きなフェンスとなって私たちを悪いものから守ってくれるものになります。
Because living without boundaries, some people, I don't want that. Don't put this on me, this Bible stuff.
ある人たちはこんな境界線なんていらないと私にそんな聖書の話なんかしてくれるなという人。
I'll decide. I know what's right and what's wrong for me.
自分にとって何が正しくて何が間違ってるかということ、私はよく分かってる。
And initially, there's a feeling that, oh, they're free.
そういった人たちは何か自分が自由であるかのように感じるかもしれない。
But what happens is that kind of thinking leads to this confusion and a constant insecurity.
けれども実際はそういった考え方というのは、実はまあ不安をかきたてたりまた混乱に導いたりすることになります。
People, oh, well, I don't know what's right and wrong, you know? Or I don't know it's real anymore.
もう何が何だか何が正しくて何が間違ってるのかもうわからない。何が本物なのかもう分からなくなっちゃった。
Who am I?
私は一体誰なの
how am I going to relate to people?
どうやって人と接していったらいいんだ
I mean, the so-called freedom just leads to wandering.
ですから、その自由と呼ばれるものが実はそういったさまよいへと導いてしまう。
God does not want us to live like that.
神様は私たちにそのように生きてほしいとは願っておられます。
He wants us to live in safety.
もっと私たちに安心して生きるように願っておられます。
And you don't need to worry about being fenced in by God.
そして私たちはその神様によって檻に閉じ込められるというような心配をする必要はない。
I mean, you could spend the rest of your life inside His, you know, inside His boundaries, and you'd never, you'd be exploring your whole life and never finding the end of what God has for you.
そして、実は皆さんはもう残りの人生をですね、その神の定められた境界線の中で本当に、もうあちこち探検していくことができます。もう決してその神の境界を見つけることができないほどそれは広いものでその中で生きていくことができ
る。Okay, let's pray.
お願いします。
Father, I thank you for your word.
お父様、御言葉をありがとうございます。
I know that as we're going through today, there's so many of these practical things.
この朝学んだところにも本当にたくさん、私たちに、とって現実的な教えとなるものがたくさんありました。
Sometimes it can get kind of complicated, Lord.
あるものは、複雑なものもあります。
But Lord, we rest in the fact that you...Have put your spirit in us.
けれども、主はあなたは私たちに御霊を与えてくださいます。
And Lord, we look to you to live through us.
主は私たちはあなたを見上げ、あなたが私たちのうちに生きてくださることを求めます。
That as we walk out, Lord, we would be able to just experience these things, to walk in the fear of the Lord, to avoid the traps and the snares of this world.
私たちが、この地上で歩むときにどうか、主よあなたがそこに働いてくださって私たちが罠を避けまた主を恐れて歩むというそういう経験ができますようにお祈りします。
Father, if any of us here have felt like, you know, we're aware of our failures, and your word is kind of, it brings to light things that are wrong in our hearts.
主よ、もしこの中に、本当に心に何か責めを負っていて、神様の御言葉が、光となって何が正しいか正しくないかということを照らしてくださっている、そういったものが、もしいるならば、
Help them, Lord, help us just to release this, to confess to you, and just to receive your forgiveness, your purification.
どうかその人々が手を離して、あなたの前に罪を言い表し、そしてあなたから許しを受け取ることができるように助けてください。
And to just to get up, walk forward in hope, Lord, of the wonderful life that you have for us.
そして立ち上がって希望に満ちて歩むことができるように、あなたが私たちに備えてくださっているその素晴らしい希望を胸に歩んでいくことができるように助けてください。
Lord, we know that you love us.
あなたが私たちを愛してくださっていることを知っています。
And that's enough for us.
それだけで本当に私たちには十分です。
We trust in you.
主よ、あなたを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.